考えることは難しくない。正常と異常のボーダーラインはどこか。無を絵で描きなさい。科学の知識を一切使わずにタイムマシンを作りなさい。500年後の社会を具体的に描きなさい。あなたならどう答える？多角的に捉える、見方を広げる、本質をつかむための25問。たった5つの思考法で頭がみるみる回り出す。小川仁志、スバル社。序章。答えがないといえの思考法。なぜ人間だけが特別な存在になったのか。すでに絶滅したものも含め、これだけ多くの生物がいる中で、どうして人間だけが特別な存在になったのでしょうか。ヒントになるのは、猿の惑星という人気の映画シリーズです。もともとはフランスの小説家、ピエール・ブールによる SF 作品が原作で、宇宙のどこかに猿が人間を支配する世界があるという設定になっています。猿の方が人間より知能が優れており、人間は猿に支配されているわけです。現に猿は人間の祖先とも言われ、非常に高い知能を有しています。それがひょんなことから人間よりも賢くなり、人間を支配し始める。なんともリアリティのある恐ろしい話です。そんなリアリティが人気の秘訣なのでしょう。小説でも描かれているのですが、猿と人間はちょっとしたきっかけでお互いの優位が入れ替わりうるのです。遺伝子で見ても、人とチンパンジーの遺伝子は 98% 一致するといいます。実際にほんの少しの違いに過ぎないのです。それでも、人間が猿を支配しているのは事実です。人間はこの世で特別な存在です。なぜか。これは、人間とは何かを問うことと同じです。つまり、人間の本質を見極めれば、なぜ人間だけが特別なのかがわかるからです。よく指摘されるのは、人間は道具を使ったり、道具を作ったりする点です。フランスの哲学者、ベルクソンも、そうした人間の本質を捉えて、ホモ・ファーベル、工作人と呼んでいます。確かに人間社会には他の動物とは比べ物にならないほど多くのものが溢れています。次々と技術を発展させていく。それによってまた他の動物とどんどん差がついていくのです。その意味では、創造性において他の動物より優れていたから人間だけが特別になったということは言えそうです。そんな創造性のことを遊びと捉えて、人間はホモ・ルーデンス、遊ぶ人だと主張したのがオランダの歴史家ホイジンガです。彼は遊びの非日常性や無目的性といった特徴とともに、それが創造的営みであることを指摘しています。誰しも経験があると思いますが、遊ぶという行為には創造性が要求されます。また逆に、人は遊んでいる時に最も創造性を発揮する生き物なのです。もちろん他の動物も遊んでいますが、それこそ無目的に楽しんでいるようにしか見えません。仮に私たちには理解できないだけだとしても、少なくとも創造性の点で 何か新しいものを生み出しているとは思えません。つまり、道具を作ったり、創造性を発揮したりするということは、一言で言うと、高度に頭を使っているということです。論理的かつ創造的に、右脳も左脳も両方使いながら、新たなものを生み出し続けているのです。それが人間です。いわば他の動物より賢いわけです。これが人間の学名にも象徴されています。賢い人を意味するホモ・サピエンスです。人間の賢さを称えた表現は歴史上も枚挙にいとまがありません。フランスの思想家パスカルの人間は考える葦であるというのもその一つです。人間は葦のように弱いけれども、物事を高度に考えることができる分だけ賢いという意味です。人間の持つ理性の素晴らしさを強調したものです。そう、理性こそが人間の特徴であり、人間を特別な存在たらしめている能力であると言っていいのではないでしょうか。高度な思考力です。思考力そのものは他の動物にもあります。でもそれは人間の理性に比較すると全く次元が異なるのです。だから私たちは思考し続けないといけないのです。この能力を手放してしまったら人間の優位は途端に揺るがされてしまいます。人間と猿の違いは紙一重と言ってもいいのですから、うかうかしていると、この地位も奪われかねないのです。彼らに負けないためには、思考を磨き、常に引き離し続けることです。そう考えると、よく哲学は無用だ、役に立たないと揶揄されますが、決してそんなことはないことに気づきます。哲学は、思考するための学問ですから、人間が人間であり続けるために不可欠なのです。難問を哲学で考えるなんて、最も人間らしい行為なわけです。私がこの本を書くに至った動機は、ここにあります。